新たに刻むストーリー Listen up 小手金とかブレーキ Listen up 恐れるな Don't worry OK OK いただくぜ勝利待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまた高くジャンプアラウンド5 4 3 2 1 Let go ついてきな今俺ら先頭 Come on Go away go away go away
When you feeling blue, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
みずみずしいお肌を目指すならオリジナルのスクワランオイルがおすすめです。浸透性がよくさらっと滑らかな使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
こんな覚えがありませんか？おうち時間が長いから家での食事が多くて作るのが大変。今なかなか気楽にお友達や同僚とお食事に行けない。そんなあなたへお届けする当店校の新しい生活様式、おうちで当店校。中国料理専門店当店校のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。今は会えなくてもきっとまた会える。それまでは絆を深めるおうち時間を大切に。ご注文お問い合わせは当店校オンラインショップ、まずはおうちで当店校でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル
0120-19-1015。 88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio.
88.5 Rainbow Town FM
Now on air.
Rainbow
ナイツクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイツクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はスグルと
ミラクルミラクルクルクル出版プロデューサーナイツク代表の松尾リオです。
よろしくお願いします。
いよいよね、緊急事態宣言が解除されますが、
はい、
なんか不思議ですよね。なんか解除しつつも注意しろって言ってなんかさ、
はい、
かけたまま走る感じなのか、なんかよくわかる。俺昔ね、
はい、
免許取ったての頃にね、自動車の、
はい、
サイドブレーキをこう外すの忘れたままずっと走り続けてブレーキぶっ壊したことあるんですけど。ねえかなっていうちょっと心配はありつつも、
そうですね、
せっかくね解除されるかどっか行きたいなっていうのがあるんですけど。
ありますね。
スグルはどうなんですか？
いやもう本当に行きたい欲が強くて、
あかすきにはどっか狙ってるとことかあるのかな。
実はチームラボの展示を一度でいいから見てきたいと思って予約しました。
六本木、
豊洲です。
あ、
豊洲の、はい、新豊洲の、まあ、お台場ですね。今ちょうど桜の、その プロジェクトマッピングをやってて、それがちょうど今月末までなんですよ、
はい、はいはい、
なので行きたいと思って予約をしました。
まああれですよね、花見すんなみたいなこと言われちゃってるから逆にそういうところで桜を堪能するのはいいですよね。最新技術で。
そうなんですよ、まあ、ちょっとチームラボさん自体が私なんか名前はずっと知ってたんですけども、なんか一度も見たことがなかったので、うん、ちょっとこの機会にで、ね、うん、予約が必ず今も必須になってしまってて、なかなかそう取れなかったので、はいはい、こうやっと今予約が取れて、
あ、取れたんだ。取れました。いつから予約頑張ってた
の？もう2週間ぐらい前ですかね。もうほぼ当日
はもう1週間前で、いつ取れる？
土日取れました。
え？
土日で取れ、あの無事取れたので。
どの土日？もう明日とか明後日とか。
あ、そうですそうです。明日行きます。
そうなんだ。結構狙い目じゃないですか。1週間ぐらい。
はい、そうですそうです。なので当日だと基本的に無理みたいなんですけども、今のうちにあの土日とかは抑えておくといいみたいです。
なるほど。
なので
ね、あ、全国が楽しめるんだ。
はい。
ね、人にとってはあれですもんね。まだ花粉症で大変みたいな人は外で花見よりはもしかしたらいいかもしれない、
ね。いいかもしれませんね。なので皆さんぜひぜひちょっとチームラボのプロジェクトマッピング見てみてはいかがでしょうか。内側サテライトではリクエストメッセージを募集しております。はい、宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792。メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイツクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
イカナイト。
本屋にイカナイトの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍ビジュアル版ビジネスの基本とマナーを編集されました学研プラスの中村様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、学研プラスさん、どんな会社か教えていただいてもいいですか。
はい、学研プラスは教育を中心に本とかコンテンツを提供している会社です。
ありがとうございます。まあ、本とか教育とかってやっぱり学研プラスさんだと強いイメージがあるんですけども、はい、中村さん自体はどんな本をご担当されていらっしゃったりとかするんですか。
は
い、
私は女性向けの暮らしの実用書とか一般書とか読み物とかを担当しています。
あ、女性の暮らしとか、具体的にどんなものとかをご担当されていらっしゃるんですか。
例えばインテリアとか、あとは女性がやる DIY だったりとか、あと占いとか、そういう女性の暮らしを楽しくするような実用書を担当しています。
あ、インテリアとか DIY とかご担当されていらっしゃるんですね。もともとそっちの分野にご興味があったとかですか。
そうですね、ずっとそのジャンル の仕事をしていたので。
そうなんですね。結構最初からずっとそのジャンルをご担当されてらっしゃったと。
はい、編集の仕事を始めた時から担当しているのがインテリアとかハウジングとかガーデニングとか暮らし周り の本が多かったので、必然的にそういう本が多くなりました。
あ、そうなんですね。じゃあそのジャンルはある種精通してるというか。
大体何年ぐらいもうそのジャンル自体は、
そのジャンル自体は15年くらい担当していまして、
長いいやもう本当に精通されてらっしゃるっていうものだと思うんですけども、逆に今回ご紹介させていただくのがなんかビジネス本っていうことなんですけど、はい、ビジネス本自体はなんか過去にご担当されてたりとかするんですか？
実は初めて担当しました。
あ、そうなんですか、はい、なんかきっかけとかあったんですか？
あ、はい、横浜のアンティークショップの、はい、お店 のオーナーさん の青山さくらさんっていう方のエレガンスマナーの本を担当したことがありまして、
はいはい、
その先生のご紹介で今回の本の著者 のマナー西出ひろ子先生をご紹介いただいて、そのご縁で今回ビジネスマナー本にチャレンジしました。
あ、そうなんですね。あ、もともとそのエレガンスマナーって、はいはい、イギリスのなんかマナーですよね。なんか
あ、そうですね、そうです、はい
あ、そうなんですね、まあ、そこの、まあ、先生のもともと監修で、まあ、本を作られてて、まあ、そのご紹介で西出ひろ子先生っていう先生が、はい、あ、そうなんですね、まあ、そういったつながりがあるということで、この西出ひろ子先生どんな方ですか？
あ、西出先生最初にお会いした時にとっても明るくてとてもフレンドリーで、
はいはい、
私マナーの先生ってこうちょっと怖いイメージがあったんですけども、そんなイメージを覆してくれるようなとってもフレンドリーな先生でした。
あ、そうなんです、そうですよね、なんかマナーの先生って言ったらなんか自分マナー失敗したらダメって思っちゃうんですけど、なんかそんなこともなく、
はい、
あ、そうなんですね。ご経験としては結構本当にいろいろご担当というかご経験されてらっしゃる方で、大学ご卒業後参議院の議員の秘書職をご経験を経てのマナー講師として独立されたということで、秘書をもともとご経験されてたんですね。
あ、そうですね。
すごい。そこから企業のコンサルティングを始めてテレビや CM、 雑誌、新聞などで多方面にご活躍をされている方、著書では超基本テレワークマナーの教科書、知らないと恥はかく50歳からのマナーといった本もご経験されてらっしゃるとか、まあ、ご執筆されてるということで、本当にもうなんかマナーにはある種こう精通してるというか、
そうですね、ビジネスマナー界のカリスマです、うん、カリスマ。
どんな感じでカリスマなんですか？
西出先生が、はい、企業研修をされるとその会社 の離職率がぐっと下がるっていう、カリスマで絶大な支持を得ている先生です。
え、それすごいですね、
はい、
ちょっと私もマナー講習受けてみたいですね。でもそんなそのまあ、西出先生の、まあ、執筆本なんですけども、この出版されるごきっかけっていうのは先ほどもまあ申し上げていただいた通り、まあ、ご紹介っていう本なんですけども、はい、なんだろう、この本のなんか特徴みたいなのがあったら教えていただいてもいいですか？
そうですね、西出先生と最初にお会いした時にそのビジネスマナーは覚えるものじゃないっていうのを先生からお聞きして、私はそれにとても感激して、でその先生のお考え本にしたいなっていうふうに思ったのがその企画のきっかけなので、うん、それがこの本の特徴です。
あ、そうなんですね。なんかこの本を私一番最初に読んで、あ、なるほどと思ったのがこのマインドというか、この礼儀に対しての心持ちっていうところを一番最初に結構解いてておっしゃってて、
はい、
儀礼ではなく礼儀を知っているっていう言葉が、あ、なるほどと思ったんですよね。そこが結構西出先生らしさなのかなと思うんですけども、はい、どうなんですかね。
あ、そうですね、その西出先生お考えがそのマナーは覚えるものじゃなくてその相手が一番心地よく、うん、感じてもらえるように相手の気持ちになって接するっていうところがそのマナーの基本っていうふうにお考えだと思うので、そのあたりがその礼儀と儀礼の違いっていうところにも出てくるのかなと思います。
ありがとうございます。それこそその礼っていうのは思いやりの心、最初に来るのが思いやりの心である礼で、儀っていうのが型、その心を形として表現するための型が儀っていうところで、なので思いやりの心があってからその型があるから礼儀の先に型が来てしまうと心が伴ってないってなってしまうっていう、この最初に解いてるのがまたいいですね、はい、ありがとうございます。それこそこの本の一番特徴的だと思うのがこの 得点がめちゃくちゃ多い。
そうなんです。
だから代表的な得点を教えていただいてもいいですか。
はい、あの、まあ、代表的な得点はやっぱりオリジナル動画で、
オリジナル動画、
その先生があの企業研修をするときに、はいはい、あの先生が一番大切だというふうにお伝えしているけれども、今まで、あの 本とかそのメディアで先生が公開されていなかった西出メソッドが凝縮された動画が30分分ついています、
はい、すごい。あ、じゃあそのやめないというか離職率が下がるという講座を動画見れるっていうこと、
そうですね、その秘訣が、
あの本ですよね。
そうです、本なんですけれども、そこについてる、ま、あのコードを読み取ると、あの動画を見ることができます。
読み込むと動画が見れるようになってますか。
はい、そうです。
すごい。
本の内容とも連動していますので、本を読みながら動画を見ていただくのでもいいし、動画を先に見て本を見て復習するっていう、あの使い方もできるかなと思います。
あれですね、やらしい話ですけど、西田先生のセミナーとか受けたらもうめちゃくちゃ高いからね。それだったらこの本の何回分に相当しちゃうぐらいじゃないですか。
すごくお得な本です。
確かに。しかもこの動画だけじゃないんですよね、うん、得点が、はい、
はい、あのアウトプットタイプの診断テストっていうのがついていまして、これもあのコードを読み取って、あの実際になんていうか、あのサイトで診断してもらうテストになってるんですけれども、その個人 あのコミュニケーションの特徴が分かるような仕掛けになっていまして、その自分のタイプに合わせてマナー力を磨いていってほしいっていうようなあの内容になっています。
なるほど。
そのなんだ、自分のタイプごとにと、学ぶべきマナーがそれぞれあるっていうのは今まであまりない提案で画期的ですね、
うん、あ、はい、そう思って作りました。
そうですよね。なんか
僕もやりました。
やりました。あ、やりました。
なんだっけな、なんか分析タイプ、まあ、よくこういうやるやつやると出てくるパターンなん
です。タイプ C ですね。
分析タイプって思ってました。
タイプ C っていうので分析ですね。ちなみに分析は多様な視点から状況を考察し戦略的に遂行していくことが得意らしいですよ、はい、
でなんかそうするとマナーで気をつける点って何なんですかね。
例えばですけれども、あの分析タイプの方はあの情報を整理したりとか、それを深く考察するのが得意というタイプなんですよね。それでその、はい、まあ、マナーというか、その西出先生のお考えだと、その自分がコミュニケーションを取るときに相手がいかにあの、まあ、その情報を使いやすかったり、あの便利なようにあの提供できるかっていうところが先生の考える、はい、になっているそのマナーの基本ですので、その情報、はい、あの自分が分析したものを分かりやすく伝えられるようにあの日々考えると、そのマナー力のアップにつながりますよっていうようなあのアドバイスが例えばですけれどもあります。
ああ、なるほど。すごい勉強になる
、はい、まあ、確かにそういうことか。それが相手をこう自分の得意なことを、知って、それをより相手にこう役立てるようにどういうふうにこう振る舞ったらいいかっていうことなんですね、多分ね。
そうですね。あとはあの、まあ、マナーの一つとして、例えばあの上司に相談するときに、その情報を整理して相手に分かりやすく、まあ、上司に分かりやすいように相談しましょうとか、その相談するときに自分があの一つ回答を準備しておきましょうとか、そういうのが、まあ、よくマナー本というかビジネス本とかであの言われていたりするんですけれども、例えばその分析タイプが C、 あの分析タイプの方ですと、もともとその洞察力が高いので、あの自分なりの解決法をよく練ってからあの上司に相談すると、相手があの、まあ、喜ぶというか、あの相手に伝わりやすいですよとか、そういった
あれですよ、はい、今度あの情報収集しすぎてドワーッと持ってこられてもそれも迷惑ですもんね。
そうですね。
なるほどね。
ちなみに
そういうそれぞれのタイプごとにまたマナーをこう教えてくれてるっていうのがすごいあの親切だし 役に立ちますね。多分人それぞれですもんね。
そうですよね。それこそタイプ自体も、うん、こう今回はリオさん自体はタイプ C だったんですけども、うん、それ以外にもタイプ A、タイプ B、タイプ D、うん、タイプ E っていう5つのタイプがあるんですよね。
はい。
で、それぞれ共感、アレンジ、企画、うん、チャレンジ、あと分析ですねの5つのタイプがあるので、こう最初にこのアウトプットタイプ診断をして、で自分がどのタイプか分かった上でこの本を読み進めていくっていう、このメソッドができてるのがすごく本当に何だろう、今までにない本だなとは思いますよね。あとちょっと、
はい、本のタイプも知れるけど他にどういうタイプがいるのっていうの
を、そうですよね、
なんか認識できるとさあ、この人にはこんな接し方の方が、あるいはこういうマナーに気をつけた方が喜ばれるなみたいなこともこう意識できそうですね。
あ、そうですね、あのそういう風に活用していただけるととてもあの企画意図にぴったりで嬉しいです。最近 あのチームビルディング あの考え方として、共感タイプとアレンジタイプ、分析タイプ、企画タイプ、チャレンジタイプっていう5タイプを挙げられていることが多いんですけれども、その5タイプに合わせて今回 あの診断テストも作っていますので、役立てていただけると嬉しいです。
どうしてもね、自分中心で考えちゃうから、自分のタイプと同じタイプの人にはなんかいいマナーで接しられるけど、他の人は必ずしもそれが好ましくないかもしれないですもんね。
そうですね、うん、
それこそあのこの本の、はい、まあ、ちょっと中盤、そのタイプ診断してからビジネスマナー実践編っていうのがあるんですけども、そこからあの、まあ、それぞれのタイプ別であのどういった対応した方がいいのかってアドバイスの一番そのノンブルの隣ですね、にあのちょっとアドバイスというかがあって、うん、それぞれ ABCDE のこのタイプに分かれて、なんかこうした方がいいよっていうワンポイントアドバイスがついてるんですよ。
それも俺も一個だけワンポイントアドバイスしていい？
はい。
多分ね、ボンブルってさらって言ったけど、多分ページ、
あ、すいません、ページ番号ですね。そうですね、そのページ番号の隣に書かれてて、はい、そう、それがすごい、なんだろう、勉強になるというか。
ありがとうございます。
あとこのビジュアル版って名タイトルにありますけど、はい、特にどういうところがにポイントになってるというか売りになってるんですかね。
あ、ビジュアル版のポイントですか。
はい、
例えばあのそのマナーを図解で説明するっていうのは もちろんなんですけれども、はい、例えば電話のかけ方のフローをあのチャートみたいにしてあの付録にしていたりとか、そういったところもポイントです。
はい、あのなんだっけ、チャートっておっしゃいましたけど、
はい、
確かにあの電話のいろんなシチュエーションに対するこうシーン別のチャートになってるの、はい、すごく使いやすそうですよね。
そうですね、あの自分が新人だった時にあの電話に出る時にいつもドキドキしてたなっていう記憶があってその早くどんな電話でも対応できるようになりたいなって思ってたので、その時の緊張感を思い出しながら作ってみました。
うん、しかもそれが裏表紙にありますからね。
そうですね、カバーの裏面があのチャートにあの切り取って使える電話のカードになっているので、あのそれを切り取って電話の近くに置いて電話というか机の近くに置いておくと、突然かかってきた電話で周りに先輩とかがいなくてもこの流れに沿って名乗るとか相手のお名前を聞くとか、そういう風にあの使っていただければいいなと思っています。
あの、ね、普通ざっくりなこう電話の時はこう出ましょうっていうようなマニュアルを大体どこの会社も渡して終わるけれども、これぐらいこうシーン別に分けておいてもらうと、ね、来月ぐらいから新しい新人の方増えますけど、すごく安心してこう対応できますよね。これこのまま渡せばいいかなぐらいによくできてますよね、これね。
あの最近あのコロナの影響であの新人の対面研修がすごく減ってしまっているそうなんですね。それであのまだ会社に慣れないうちからリモートワークが始まったりして、 その近くに先輩がいない状態で業務を行ったり、はい、オンラインで研修を受けたりしなければいけないっていう状況がとてもあの、まあ、過酷な状況になっているそうで、はいはい、なのでこの本一冊であのなんていうか家にいながら入社準備ができるといいなと思いながら作りました。
なるほど、
それに使えますね。そのあとはじゃあ今オンラインとおっしゃってますけど、はい、やっぱりリモート上のちょっとか、はい、あの独特のマナーみたいなこともあるんですかね。あ、
そうですね、はい、はい、あのオンライン関係のものとかリモートワークでのマナーっていうのはあの、はい、とても重点的に今回取り上げていまして、あの、まあ、マナーっていうマナーになるのかはちょっとわからないんですけども、その例えばリモートワークをしているとあの一人一人が、うん、あの結構孤独を感じたりするケースが多いので、そういう時はやっぱりその一緒に仕事をしていく上でコミュニケーションを取るっていう点から考えると、あの相手を気遣ったりとかちょっとした雑談をわざとしたりとか、そういうところもその仕事円滑に進める上で大切ですよっていうような、うん、あの視点であの紹介させていただいています。
なんかね、ズームで最初の頃特にそうだったんですけど、はい、お客さんと話す時いきなり本題に入っちゃうんですよ、ね、
そうですよね、
いつもと違うなって後で気づいたのは、あ、そういえばなんか普通世間話から入ってたけど、なんかズームでやる時ってあの本題に一直線で入ってっちゃうんだなっていうのは3週間した時に気づきましたね。
確かに多分すごい短く、ね、感じます
ね。あれですよ、西野先生ってすごいご著書たくさんありますけど、はいはい、そのオンライン系とかリモート系のマナーについて語ってるっていうのは今回が初めてぐらいに近いんじゃないですか。
オンライン の, あの本も出されてらっしゃいますけれども、うん、あの、
はい
はい、この本でも紹介させていただいています。
さてさて、すみません、ね
かもビジュアルってなんですね。
ありがとうございます。もっと本当はお話いっぱい聞きたいんですけども、ちょっとそろそろお時間になりましたので、うん、最後にこの本を通して感じてもらいたいこと、伝えたいことがございましたら教えてください。
はい、西先生のお考えそのものなんですけれども、そのマナーは型を覚えればいいっていうことではなくて、その相手の立場に立って自分がどうやって行動するかっていうことが、まあ、あのおのずつやるべきマナーにつながるっていう、あのその考え方をあの皆さんにお伝えできたらいいなと思っています。
ありがとうございます。ぜひ新人の皆さんお手元に取っていただいて読んでみてください。本日のゲストは学研プラスより中村様でした。曲はなんなん藤井風さんです。
Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na
少し悩んでる口にしない方がいい真実もあるから知らない方がよかったなんて言わないでいて何があってもずっと大好きなのに、うんうん、どんな時もここにいるの近すぎて見えなくて無視されて雨の中一人行くんだ心の中でささやくのよそっちに来てはダメと聞く
つけるんだ。勢いに任せて声だめ、大暴それはなんだ。先が来てわしは急だが、それならばなんだ。なんでなんも聞いてくれんかった、その顔はなんだなんだ。花咲く街の角誓った、あの時の笑顔はなんだ、あの時の涙はなんだった。たまには大胆に攻めたらいい、時には慎重に歩めばいい。真実なんてもう遠くのどうに知っていること、知らないだけでしょ。あれほど刻んだ後悔も繰り返す毎日の中で書き消されていくのね。まっさらになった決意を胸に、あんたはどうぞとまた声だめ、大暴それはなんだ。先が来てわしは急だが、それならばなんだ。なんで何も聞いてくれんかった、その顔はなんだなんだ。花咲く街の角誓った、あの時の笑顔はなんだ、あの時の涙。
本日も開講、ナイスクー学園。皆さんこんばんは。時刻は18時30分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのともかです。
カノンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。はい。ゲストの学生さんにですね、ご自身の活動をお話ししてもらい、すごい学生さんをその存在を紹介するコーナーとなっております。はい、イエーイ
イエーイ。なんでやってんだよって言われてますよ、ね、最初からちょっと甘噛みな感じでしたけど大丈夫ですか。
いやちょっとひるんじゃった、
ひるんじゃってましたね。ちょっと慣れてきて、
ちょっと春休みボケが出ちゃった。
あ、大丈夫ですかね。切り替えていきたいですね。
ゲストさん可愛くてちょっと目
開けられなくてやめてくださいよ。ちょっとそうですね、ちょっともうワクワクするゲストさんですけど、ね、ウキウキしちゃって、
ウキウキしちゃった。
はい、じゃあ今日もちょっと楽しく、
うん、ちょっとここから噛まないように、
ここから噛まないように頑張っていきましょう。
カウントしといて、
カウント、カウント制で、わ、うん、かりました。ちょっとこれはリスナーの皆さんもよろしくお願いします。はい、それでは始めていきたいと思います。ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp です。YouTube 配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はい、ナイスク学園実はツイッターアカウントもあるんです。アカウント名は naisg_student、はい、naisg_student です。フォローよろしくお願いします。またですね、番組の放送中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメント拾うかもしれません。お便りとコメントお待ちしております。
はい、それではお待たせいたしました。はい、本日のゲストの方を紹介いたします。はい、本日のゲストはシンガーソングライターの伊崎みなみさんです。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。さっきもね、ちょっとオープニングでチラッと可愛くてみたいなことがありましたけども、うんうん、YouTube 配信の方はちょっと見れてますかね。見てますかね。
見れてますか。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、ゲストさんのことを最初にね、うん、チロッと紹介していきたいと思いますが、どんな活動をされていますか。
シンガーソングライターとして活動しています。
あ、じゃあ自分で曲を作ったりってことですか。
はい、
作るところからも
やってます。
うわ、まあ、シンガーソングライターってそうですもんね。
まあって紹介しました。
自分で言ったのにって感じですけど、
もうゴールよ今の。やばいやばいやばい、
そうでしたね。もういけない、いけない、
すげー綺麗に着地したもん今。
危なかったですよ。まあアウトか、ちょっとそんな感じですけど、うん、はい、じゃあ曲を作るってことはなんか、まあ、なんか人によってはなんか外を散歩しながらなんか降ってくるとか、なんか作ろうと思ってこうコードを弾くみたいな感じありますけど、伊崎みなみさんはどういう感じで自分で作ってるんですか。
私は ギターで基本やるんですけど、ピアノじゃなくてギターでコード鳴らしながら考えて、でなんかいざやるぞって思うとあんまり思い浮かばないんで、なんかお風呂入ってる時とか、あと電車乗ってる時とかに、なんかいいの思いついたりすると、なんかその場で録音しちゃったりとか、
電車の中で、
電車ではさすがに電車はしないですか、電車とかそういうなんかぼーっとしてたりすると、なんかこれいいかもって思ってなんかメモして、
へえ、
なんかお風呂で思いついたりしたらもう急いで上がって録音しちゃってみたいな。
ちなみに今この流れてる曲は、
これは途中下車っていう、
お、もう南さんの曲なんですね。
そうです、
もう早速バックで流れてますけど
今日はもう、ね、やりさんスペシャルでいきたいと思いますけど、はい、これは途中下車した時の曲なんですか、
電車で思いついたやつですか、
電車で思いついて録音しなきゃって途中下車した時の曲
これはもっとちゃんとした曲
あ、じゃないじゃない、
そんな曲じゃない曲です
これはどういう曲なんですか、
これは新幹線に乗ってて、でなんかそのいろんな人がいて、カップルもいれば一人の人もいたり家族の人もいたりして、でなんかその長い旅、新幹線でなんか東京からどっかに行くとか、どっかから帰ってくるとか、そういう旅とその自分の恋愛とか人生を重ねた曲で、
深い深い深
いおしゃれですね、
おしゃれおしゃれ、こんなゲラゲラ俺らがさらげながら被せる曲じゃなかった
本当思いました、今この説明聞いて なんだあのどんちゃん騒ぎって思いました、恥ずかしくなっちゃいましたよ、
ちょっと今日大人スペシャルで
いく、大人スペシャルでいきますでもそんな伊崎みなみさんは、この曲今流れてる途中下車に加えて、あと他にもね、曲を出してるということですけど、絆創膏、あと記憶、アジフライ、とありますけれども、これ全部曲名ってことで大丈夫ですよね、
曲名
あ、今自分の好きなもの言ったわけじゃない
違います、まあさすがに絆創膏好きなやつってどんなやつ
だ、
まあ、
かっこいいかなみたいな、
かっこいいかなみたいな
じゃない、
これは全部曲名ですよね、曲名、
アジフライも曲名、
アジフライも曲名、まあそうです、すごいもうどっから触れていいのかって感じですけど
そう、
これ、なんか全部、まあ、今言ったように、曲名になんかおっていうここ行くみたいな曲名ですけど曲名も自分でなんかあこれにしようみたいな、
でも曲名は最後に決めます、
ね、あもういっちゃ最後に、
そう曲名なんか、サビ作って、でその前作って、で最後にそれ全部読んでどんなタイトルがいいかなって思って、
へえ、いやすごい気になりますけど、
アジフライはちょっと違いますね、
アジフライは
先にタイトルが、
先にタイトルからだよ
、ね、
ちなみにアジフライはどういう曲なんですか、
アジフライ、アジフライは、出だしが、君が部屋から出て行った朝、置いてったアジフライ食べてたら、骨が刺さったわけじゃないのに、どんどん奥が少し痛いみたいな感じです、
なるほど、
骨刺さる
寂しい感じのアジフライなんだ、
そうですか、
俺もシンプルにホクホクの出来立てアジフライ想像しちゃってたんだけど、
アジフライ
は俺の食いしん坊だからか、食いしん坊
だからっぽいですね、
切ない方のアジフライか、
サクサクとかじゃないですね、
なるほど、
結構作る曲はそういう切ないのとか多いんですか、
なんかそうなっちゃう、
それは自分の体験談とかではなくですか、
自分の体験はあんまりなんか書けなくて、なんか友達の話聞いたりとか、あとなんか映画とか見たりとかして人のことを見ながら書いてます、
映画見た後とかなんかちょっと感傷的になってそっからなんかビュービューみたいな、
なんかあこういうカップルもいるんだなとか、
なんかちなみになんですけど、この前、ちょっと自分で電車乗ってて、あの置き忘れられた手袋がスンって座席に置いてあったんですよ、エモいなって思ったんですけど、
エモいですね、
これちょっといけそうですか、これちょっともしかしたらなんかちょっと想像したんですよ、その時ちょっとあこれはもしかしたらあのバレンタインの日だったんですけど、バレンタインの時に、あの彼女にこうもらってそれをこうやって見てたら、手袋のことなんか忘れちゃったみたいなこと、ほんとする感じなのかなとか思っちゃいました、
そうなんか乗り過ごしちゃわない、大丈夫、
乗り過ごしちゃう、
2人ともさ今日すごい芸術肌感あるお二人組だから考えるんだろうな俺だったらもう、あどうしよう駅の事務室持ってくかとかそっちの方になっちゃうからさ
全然
もうすげえ手袋見てバレンタインのとかさこれはもらったプレゼントだとかいや俺は多分すげえな俺は多分作れねえな
って思いますか
でそういうところからなんかやっぱりその日々生きていく中でその当たり障りのないようなところからも取れるってことですもんね。
でもそれで一曲ができるっていうのがすごいなとか。
もうワンフレーズが限界よ。
ワンフレーズが限界です本当に。
本当。だから1曲ってフルで作るってことですもんね。フルってことはもう4分とか、
はい、そうですよね、4分5分とかになりますもんね。すごいですよね。
1曲作るのにどれぐらいかかるんですか、ね、
気になります。
あ、でも結構私は時間かけちゃいます。できるのはすぐにもう短期集中型でもう何日かでできるんですけど、
おすげえ、
もう長いのはもう何週間も何週間も
引き
ずってやっています。
え、結構曲作るときはもうひらめいたときに作るってなるんですか？
そうですね。
じゃあなんか夜中になっちゃったりすること
も？もうめちゃめちゃもう夜中に。
めちゃめちゃ夜中あ、結構でも夜中って感傷的になりますね。
そうです。夜の昼より夜の方がいろいろ、
確かに、しかも切ない曲とかだと。
そう
なんですよね。確かに。え、なんか今、まあ、ギターとかいろいろギターで作るとか、うん、あと歌うとかありましたけど、ギターずっとやってたんですか？
ギターはやってなくて、去年の今頃ギターを初めて手に持って、
え、待って、今歌とギターもやってるんですよね。
ギターとギターでやってます。
すげえ、1年だって。
そうなんですよ、1
年で。いやでもあの弾いてんの見たことあるんですけど、全然ですよ。あ、ギターはまあ 7,8 年やってますねって感じです。本当に、なんかいやすごいなって思いました。
じゃあぜひとは言うか、
ぜひとは
言うか、今日ギターっぽいものもないんだよな。
今日はないですね。え、歌はずっとやってるんですか？
歌はずっと中学生からやってます。
ずっとこういうなんかポップス系のやつをやってるんですか？
歌は私はクラシックから入ってて、クラシックのオペラとか声楽とかをもともとやってて、でそこからちょっとミュージカルやりたいなって思ってミュージカルをやったりしたんですけど、やっぱり歌がやりたくて思いついたのがポップス。
そうなんですね、
はい、めっちゃなんかいろんなジャンル網羅してますよ。
一通り、
音楽界一通り回りましたよね。
次メタル系に行くんじゃないですか。次メタル
ジャズとかかもしれない。
ジャズみたいにこうなってくるかもしれないですね、うん、いや結構今後も楽しみな感じですけどね。え、今はライブ活動がメインですか？
そうですね、ライブ、コロナであんまりお客さんは入れられないんですけど、ね、ライブ活動メインに1月から始めてライブを、
はい、あ、今年なんですか？
そうです。
あ、そうなんですね。すへ、
初めてライブやるときどうでした？緊張しませんでした？
緊張しました。なんかあれ、初めてのライブもコロナで無観客で、はい、配信だけで配信ライブだったんですけど、緊張しましたね。
へえ、今は結構配信だけじゃなくてお客さんも入れたライブもやってるんですか？
やってますね。だんだん今入れれるようになってきて。
そうなんですね、はい。曲もあれですよね、ストリーミング配信もしてるんですよね。
してます。
お、
さっき言った伴奏校、はい、記憶、アジフライは
の3曲、
その3曲が今配信
されてます。はい、
途中下車は今
まだです。
まだですね。ちょっと先に、
お、じゃあ
一足先に、そうです
、一足先に。
この後、そうですよ、この終わりにもまたかけますので、皆さんちょっとよくよく、これは新幹線のいろんな人のやつが重ねてるんだなっていうのをぜひ感じていただければなと思います。結構今ライブ活動メインってことですけど、
はい、
次本番も近いうちにあるんですか？
そうですね、次は来週に本番が
来まして。本当ですか？ちょっと紹介してもらえますか？
はい、次の本番は3月22日の月曜日の17時40分から渋谷ジージさんというところでライブをします。でその次が4月6日の18時から下北沢アップさんというところでライブをさせていただきます。
その2つで、はい、はい、ありがとうございます。
もうすでに2個決まってるんですね。
もうすでに
4月5月も結構、
あ、もう終わるんですか？え、本当ですか？
とりあえず近いのはこの2つ。
ありがとうございます、はい、あ、コメントも来てますね。かわいい。
ありがとうございます。
にゃん、菜の花さん、かわいい、来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。おもろなこと言われてるんだけど、間違えた、間違えちゃった。
ちげえよとか言っちゃったけど、
失礼しました。ちょっと失礼しました。 ね、それは、いや、そうなんですね、ライブってことですけど、はい、え、ライブはあの、なんていうんですか、何組か出て、
そうですね、
伊崎さん と、
はい、
あと何人か他の人が出る ライブっていう感じですか。
だいたい 4、5組いて、
そうなんですね、
1人待ち時間30分ぐらいでやってます。
たっぷりですね。
そうですね。
そうすると、はい、カバー曲とかも歌ったりするんですか。
そうですね、ずっとオリジナルでやっちゃう時もあれば、はい、カバー何曲かやる時もあります。
そうなんですね、はい。もしこれで、次のライブとか、はい、このラジオを聞いて行きたいなってなったら、チケットとかはどこから、
はい、チケットはもう私に直接連絡して、
おお、すごい、すごい、すごい、私に直接
SNS で連絡していただければ。
SNS のアカウント名とかもちょっと今紹介してもらえますか。
はい、ツイッターが、ユーザー名がアットマーク、はい、南アンダーバーイサキで検索すると出てきます。
ありがとうございます。ツイッターが基本ですか。
そうですね、チケットの連絡はツイッターの DM にお願いいたします。
わかりました、はい。あとは他の SNS もやってますか。
はい、他の SNS も全部同じユーザー名で、
全部同じで、
はい、統一しているので。
あ、インスタ
統一
して
るんですね。
とても助かりますよね。全部、あと TikTok とかもやってますか。
TikTok も同じです。全部
インスタ、TikTok、
インスタ、TikTok、Twitter、
あ、はい。TikTok とかだとどういうものをあげるんですか。
TikTok はカバーをあげてます。
え、あ、そうなんですか、はい。カバーだと今までどんなのをやってきました。
もうその流行って、とにかく流行ってる曲。
あ、本当ですか。流行ってる曲。
今何が流行ってるんだって思って。
え、じゃあ、 20とかやったんですか。
20とかやりました。
すごい。え、なんかすごい、さっきのさ、流れてたさ、はいはい、しんみり感ではないのよ、はい、
メイク
のキャピキャピ感もいくんですね。
やりました、
それはギターで
いくんですか。やりました。
これは見たいですね。
見たい見たい。
TikTok は結構そういうもの多いんですか。
そうですね、何でも基本やってます。いろんな曲を。
面白いですね。
リクエストとかもできるんですか。
リクエストもなんかコメントでたまにいただいたら入ってます。
あ、ちょっとこれは書きましょう。
書こ
う。いいですね。そうですね、じゃあちょっとぜひいろんな、インスタグラムもツイッターも TikTok もぜひ興味ある方はフォローよろしくお願いします。 あと YouTube もありますね。 YouTube チャンネルも、
はい、
今、
は
い、画面にちょっと出してもらってるんですけど、
はい、
あ、結構カバーしてますね。スイッチさんの奏でとかいろいろありますね、はい、こちらもぜひ、はい、伊崎みなみで検索すれば大丈夫ですかね、
はい、
ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしま す。というところで、
そうね、
そろそろお時間になってしまって、はい、いや早かったですね。
本当に、いや早かった。
じゃあちょっと最後に、うん、もう一回 SNS のアットマークの後言ってもらえますか。それで今検索していただければなと思います。
はい、アットマークみなみアンダーバー伊崎になります。
はい、ありがとうございます。ぜひ検索お願いします。ということで、本日のゲストは、シンガーソングライターの伊崎みなみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。
最後の最後で噛んじゃった、はい、今日ゼロだったのにな。
ゼロじゃないですよ。
はい、それではこれにてね、本日のナイスク学園閉校となります。ありがとうございました。でまた次回お会いしましょう、はい、そして引き続きナイスクサテライトの方は続きますので最後までお楽しみください、
はい、
でもう一回流すんだよね。
はい、もう一回流します。
もう一回流すんだよね。
ぜひ聞いてください、ね、
聞いてくださいね
皆さん。
はい、先みなみさんで途中下車です。どうぞ
どうぞ。そんな言葉来る
3 step 4 step 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き学研プラスより中村様をお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回ご紹介させていただいた西出ひろこ先生は、以前ご紹介させなんか別の本でご担当されてた先生のご紹介
はい、そうなんです。
改めてどんな本か教えていただいてもいいですか。
はい、青山さくらさんという方の本で、はい、気品のレッスンっていう本なんですけれども、凛とした心の持ちようだったりとか、そういったところから気品っていうのが生まれてくるっていうようなことを紹介している本です。
そうなんですね、
はい、
ちなみにこの先生と先生同士の関係とかってご友人っていう感じなんですか。
そうですね、とても仲良くされてるご友人というかなんですけれども、
なんか出会いとかなんかあったんですかね。
そうですね、気品のレッスンでもちょっと触れているんですけれども、はい、イギリスの空港で出会ったそうなんですけれども。
そうなんですか。
西出先生がちょっと重い荷物を持って派手に転んでしまったそうなんですね。その時にその青山さんがそっと駆け寄って静かに大丈夫ですよっていう風におっしゃったそうで、その時それをきっかけに交流されるようになったっていう風にお聞きしています。
ねえ、さすがですね青山さん。なんかそういう時にみんなちょっと心配になって大丈夫大丈夫ってこう
言われるってさ、そうですよね、
なんか逆に目立って恥ずかしくなったりする気がありますけど、さっと来てちょっと小さな声で大丈夫ですよって言ってくれるっていうのは、やっぱり普段からそういう気の使い方をされている方なんでしょうね、うん、
それこそ西出先生のある種心のマインドとかにもつながってくるような気遣いとかっていうところがある種共通点として、
そうですね、
あるのかなと、
はい、お二人ともとっても素敵な先生です。
信じられないですよね。なんかお二人ともそういうマナー業界の方だから、もともと知ってて知り合うならわかるけどさ、しかもそれがイギリスっていう別の日本じゃないところに偶然に出会う、そういうきっかけで出会うっていうのが運命的な出会いですね。
そうですよね。それこそこの気品のレッスンっていう本の表紙もすごく可愛らしいイラストというので、
ありがとうございます。
もう本当なんか気品のレッスンってタイトル通りの気品がすごく出てるなと思うんですけども、なんかこだわりポイントとかあるんですか。
あ、イラストですか。
はい、
はい、イラストは阿弥中いずるさんっていう方に、はい、お願いしたんですけれども、うん、お店、その青山さんのお店の名前がアンティークスビオレッタっていう名前なので、うん、スミレのイラストをちょっと散りばめたりして、はい、作らせていただきました。
なるほど。なんかそれこそ本の中身自体もこう、なんだろう、上級向けというか、なんだろう、この今回ご紹介させていただいたビジネス の基本とマナーはどちらかといえば本当にマナー、本当に基本的なところなんですけども、こちらちょっとワンテンポ上を行っ
ての、そうですね、はい、心の持ちようとか、うん、そういったところを中心に書いている本です。
なんか社交界とかさ、あと一般の時で言う と、結婚式やなんかの時にこう大事なマナーをこう勉強できそうな本ですよね、うん。
そうですね、
先ほどご紹介いただいた本は新入社員がいろいろなビジネス上で役に立つマナーがこう、うんと出てて、それぞれなんかいろんなシーンで、役に立つマナーが出てますよね。あとはでも先ほど紹介していただいた何でしたっけ、西出先生のやつは来月からさ、たくさん新人の方が出てくるじゃないですか、社会人となって、はい、また。その時にぜひなんか会社でこれをこう1冊ずつ渡してあげたい。
そうですね、
うちもなんかこれさ、みんなで買って一見開きごと読み合わせたい感じ
がしますよ。ぜひお願いします。
いっぱいだし、分かりやすいしさ、チャートにもなってたりするじゃないですか。
はい、
うん、おすすめだなと思いました。
そうですね、ぜひぜひこれから、まあ、新人を迎える会社様にはこの気品、うん、のレッスンと合わせて、ぜひ西出先生のビジネスの基本とマナーっていう本を人数分 購入してみてもいいかもしれませんね。今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍ビジュアル版ビジネスの基本とマナーを編集されました学研プラスより中村様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
ありがとうございました。
今夜の
ありがとうございました。今夜のお相手はすぐると、
松尾でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
僕らが生きるこの世界、本当は勝ち負けなんてないな。ただ自分のやりたいことに信念の魂を燃やし続けるのさ。 Go away, go away, 僕らまだまだこれから。 All right, all right, 悩むことに意味がある。 Go away, go away, 素晴らしき未来へのステップ、下中央線、青い月が優しく